こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしていらっしゃいますか。尾崎和夫です。日本と南米ブラジルの間に修好条約が結ばれたことで、1908年から地球の裏側にあたるこの遠い約束の地での開拓を夢見る移住者家族が海を渡っていきました。それら家族の人たちの心の果てとして、HCJB の日本語放送アンデスの声は、1964年5月から赤道の国エクアドルからの南米向け日本語放送を開始したのです。そしてその30年後、私たちは南米各地でアンデスの声を聞いておられる方たちと直接お会いしようと、南米ふれあいの旅を企画いたしました。文通だけでしか知らない人たちにぜひお会いして直接お話をお聞きしたい、そういった思いとそして期待に胸を膨らませながら、録音機を下げてアンデスの山から飛び立っていったのです。1995年7月、南半球では冬の季節でした。この時間皆様にその時の南米フライの旅での録音番組をお聞きいただきます。
アンデスの恋のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。海外で最も日系人の数が多いと言われるブラジル。日系人の総数は126万人です。そのうちの1世の数が10万人、2世、3世が116万人と言われています。その2世、3世、116万人のうち、混血日系人が 35% を占めています。さて、日系人の分布地域はといいますと、ブラジル南部のサンパウロ州に日系人の全体の 80% が集中しています。そしてサンパウロ州の隣の州パラナ州に 10%、 その他の州に 10% 住んでおります。ですからほとんどの日系人の人たちがみんなサンパウロ州に集中しているということがわかりますね。このようなブラジル日系人の人々へのキリスト教の伝道がなされたのが1923年、そして1925年、ホリネス教会の物部武雄牧師がサンパウロ州で巡回伝道を開始。初期の伝道は日本人植民地に住む信徒の家を巡回して家庭集会として行われました。その後、移住者たちの都市への移動に伴い、都市周辺に教会ができていったのです。これらの教会の横の連絡機関であるブラジル日系キリスト教連盟の発表によりますと、現在の ブラジル日系キリスト教連盟の参加教会数は81教会。連盟の本部はサンパウル市の事務所にあります。その日系キリスト教連盟の研修会に私たちも参加させていただきました。サンパウル市の郊外にあります、ちょっと小高い丘の上にあるキャンプ場で、そこからはですね、サンパウロ市が見下ろせるんですね。
素晴らしい眺めでした。もうサンパウロ市、まあ、南米の都市っていうと皆さんも想像つかないかもしれませんけど、本当にあの目を見張るような高層ビルがもうこう立ってるんですね。
私たちにとっては、まあ、写真では時々見てましたけども、実際にその場に行きまして、大都市なのに、再びその丘の上から眺めてですね、びっくりした次第です。さて、その研修会に集まってきた方たちは、もちろんあのサンパウロ市周辺の教会の先生たちですけれども、それ以外に各州の先生たちも皆さんお集まりくださいました。で、私たちも放送しておりまして、それは先生方をはじめ、また教会員の皆さん方も聞いていらっしゃるわけで、そういう方たちと初めてお会いしたわけですね。
名前は本当に前から存じておりましたけれども、その名前の先生と初めて対面いたしました。名前が藤坂哲馬などという先生おられまして、昔の名前でお年寄りかなと思いましたら、案外2世の若い先生でいらしたりしましたね。
また本当に長い間ブラジルで伝道なさった先生たち、今もリタイアしていらっしゃいますけれども、しかし2世の先生たちにバトンタッチをしながらも、でもまだ現役で奉仕していらっしゃる、そのたくましい姿に接しました。またそういう先生たちとのお交わり、それから教会の方とのお交わりの中で研修会3日間を過ごさせていただきました。そしてまたこの南米の他の国にいる宣教師の先生たちも、集まってくださいました。これはこのブラジル日系キリスト教連盟の主催で行われた研修会なんですけれども、一堂に会したのは今回が初めてなんですね。ブラジル福音ホリネス教団の山崎長文先生が、南米各国を先生自身伝道旅行なさりながら、長年ですね、ビジョンを持っておられ、また祈り求めてこられたことは、それが今回、実現したわけです。そしてお互い同士の情報交換、また協力を深めていく目的で、一つのアソシエーションができました。アソサソンミッショネラアメリカラティーナ、これポルトガル語これでいいんでしょうかね。アマールって言うんですね。アソシエーション、そしてミッショナリー、アメリカラティーナ、ラテンアメリカ、宣教師協会という、そういう形の組織ができました。どういう人たちがいらしたかと言いますと、新井敏子先生、あるいは順に行きますと、最初はこのルーテルの教会の先生ですね。1963年からブラジルで伝道していらっしゃいます。川島民恵先生は1988年北米北アメリカの方からですね、今伝道に来ておられる先生です。小笠原裕二先生、そして奥様の陽子さん、この方たちもやはりブラジルで1990年から宣教師として活躍していらっしゃいます。奥様の方はもう64年にブラジルの方に渡ってこられたんですね。佐藤博之先生、1977年から東京の朝顔教会から派遣された宣教師として活躍していらっしゃいます。下小谷先生は1989年にブラジルに来られまして、奥地のですね、アリアンサ移住地の方で、牧師として、また宣教師として活躍していらっしゃいます。それから松本俊之先生は1992年に来られて、サンパウロで、宣教師として働いていらっしゃいます。二宮睦子先生はブラジリアの教会の先生ですが、宣教師としてブラジルの方にお渡りになられたのは1960年代ですね。私たちと同じ頃に、ブラジルに来られた先生です。徳田学先生は1995年というのは今年 来られたばかりですが、東京の小金井教会の方から、宣教師として来られました。そして田口義元先生は、ペルーですね、ペルーの方の日本人教会をしていらっしゃいます。そして臼井宏先生はアルゼンチンの教会で、牧師先生をしていらっしゃいます。三森邦夫先生はボリビアです。今回私たちの南米ふれあいの旅では、ボリビア、そしてブラジルまで、一緒に来てくださいました三森先生、こういう先生たちとみんな集まりまして、そして、お互いにこれからいろいろ情報を交換しながら、また協力しながらやっていきたいという、その思いを一つにしたわけですね。日系基督教連盟研修会3日間、本当に楽しい、また有意義な集まりをすることができました。そしてこの集まりに来てくださいました方が、成松祥子さんです。
成松さんももう長いことアンデスの声を聞いてらして、そして本当にこまめにお手紙くださった奥様です。それがサンパロのこの研修会で初めてお目にかかりました。
研修会のいろんなプログラムの間を縫ってですね、成松さんには研修会の庭があるんですね。ちょっと小立ちに囲まれた静かなところですから、そちらにおいで願いまして、そこにあります小さなベンチに座って、そしてお話をお伺いいたしました。妻の子たち、ひょっと見るとですね、非常に私たちにとっては懐かしい木なんですね。
ユーカリでしたね。
そうです。ユーカリの木がその周りにですね、はい、植えられてまして、ユーカリの木ってご存知のように非常に背の高い、まっすぐな木ですからね。はい、だから非常にこう、爽やかな感じがするところの、その、場所でした。7月のブラジルはもう寒いと言われてきたんですけれども、まだ寒さはやってきておりませんで、ちょうど本当に秋のような感じでしたね。それでは成松祥子さんにお話をお伺いいたしたいと思います。さあ、成松さんはどういう方ですか？なんて失礼ですけれども、私はよく知ってますが、リスナーの方たちにちょっと紹介していただきましょう。
成松祥子さん、会社ポスタル136、リンス市サンパウロ。私の手元に成松祥子さんのこのリストのカードがあるんですけれども、なんと成松祥子さんは68年の12月10日に私たちは第一審をいただいております。多分この68年12月とありますけれども、もっともっと前から聞いてらしたんじゃないかと思います。やっぱり最初に手紙を書くっていうのはなかなか勇気がいることでしょうし、それに外国に手紙を出すということで戸惑っておられたんじゃないかと思います。だから68年12月とありますけれども、もうそれこそ放送の始まってから間もなく聞かれたんじゃないかなと思います。そして、68年12月10日が第一審になっておりまして、最後にいただいた手紙は、今年1995年6月の22日が、なんと119通目なんですよ。成松さん、こんなに書いたかなと、思ってらっしゃるんじゃないですか？
はい、思っています。私、いつも書くたびに数字書いてありますから、はい。
成松さんがね、最初にアンデスの声にお手紙をお書きになった頃のことを覚えていらっしゃいますか？
私はそのアンデスの声は母から教えていただいたんです。
2代目ですね。
はいはい、母が夜の7時からその日本語放送が入ってるから聞きなさいって母に勧められて、そうして母にあれを合わせたら入りました。それからもう毎日も家におる限りは毎日も7時が来たらもう洗い物をほっといてラジオ聞かせていただいております。はい。
どういう番組がお楽しみでしたか？
やっぱりあのお便り交換 ね、だからもうみんなのリスナーの方、どこにお住まい、誰の名前、みんな知ってますね。そうしたら嫁がね、まあおばあちゃんよく知ってるね、あそこの教会や、そんなのおばあちゃん誰ってみんな知ってるねって言ってから、はい、
物知りおばさんになりましたね。そうですか。その頃はあのお母様がおられて、そして成松祥子さんが何歳くらいだったんですか、当時は。
当時は、だから何年になりますかね、やがて30年くらい前、はいはい、だから今66歳だから33歳、はい、
それだけの期間が経ったわけですね。子供さんたちがみんな大きく育ち上がりました。
はい、みんな育ち上がりました。
何人、今どこでどのようにしていらっしゃるんですか。
私5人男がおりまして、1人娘、末っ子ね、そのみんなも卒業して、1人の末の娘が今年卒業します。はい、
いろいろご苦労もおありだったと思いますけれども、成松さんはブラジルにはお父さんお母さんが一世で、翔子さんは、
私生後6ヶ月で来ました。だんだん国籍だけ日本、二世と同じです。
じゃあ赤ちゃんで抱かれてきたわけですか。
はい。
何も覚えてませんね。
何も覚えていません。
で最初からリンスなんですか。
はい、結婚したのが1950年で、今までずっと。
リンスといえば成松さん、成松さんといえばリンスですね。どういう町でしょう。
町、とってもいい町ですよ。あの一つも大きくならないの、あのあれがないから、あの学校都市ってね、はい、一つもあの会社がないから一つも大きくならない。
学園としての学校のある町だから、学生さんが多いので、若々しい町です。
そうです。
いつも将来に希望がある町ですよね。あのブラジルの気候っていうのは今大体ですね、あの日差しは柔らかいですけれども、あの夜はちょっと冷えますかね。これがブラジルの冬ですか。
はい、そうです。はい、
でちょっとあの雲が多いですけれども、であの冷えるというのは南風がスールが吹いた時
ね。そうです、
まだ吹いてませんよね。
まだ吹いてません。
いや、あの脅かされてきたんですよ。ブラジルの7月8月の一番寒い時でスールが降ると寒いですよって言われてね、あったかいもの持ってきたんですけど、まだその必要ないみたいですがね。これが冬なんですか。
近頃も変わってからね、もう昔20年ぐらい、昔はもう3ヶ月ぐらいもう一日中寒かったんです。近頃はもうこんな変わってしまったんです、天候ね、異変。
で成松さんはね、あのもちろん日本語今上手に お話しなさいますけども、ポルトガル語の学校にいらしたんですか。
もうそれこそお父さんたち、あのブラジル来て苦労してるから、学校は小学校をあの田舎で3年生まで学ばせていただきました。それだけです。
そうですか。まあ今はね教会にいらしてるわけですけれども、いつ頃クリスチャンになられたんですか。
私は今年でも38年目、信仰を持って、はい。
人生の半分。
半分、はい。
どういうきっかけだったんでしょうね。
それはね、あの、その頃は、長男、次男、三男と小さい子がおりまして、長男が5つ、次男が3つか。で、三男がまだ赤ちゃんでしたね。それで主人が日曜日にはゆっくり休みたいのに、子供が起きて、やかましいって主人が怒ったんです。その頃私やっぱり教会を求めていましたね。誰もあそこに教会がありますよ、いらっしゃいませんかって誘ってくれないんですね。ああ怒られたから、これは3人の子供を連れて教会探して行きましょうと思って出て行ったんですね。そしてうちの角を一つ行ってもない、もう一つ向こう行ったらありました教会。そうしたら内田先生、今いらっしゃるね、あの内田先生が奥さんが日曜学校してたんです。そしてあの3人の子供連れて行ったからね、いやいらっしゃいませいらっしゃいませ、はいはい、かけなさいかけなさいって言って日曜学校を教えてた。 お家では怒られて出て行ったところが、その教会で温かく迎えられたのが嬉しくてね、それから信仰持ちました。はい、
内田金蔵先生も奥様の田津子さんも本当に素晴らしい方ですもんね。
そうです。その内田先生は私が救われて、もうそのあくる年はもう他の町に移られたんです。その先生ともっともっと一緒にあれしたかったんですけれども、はい。
そしてだんだんにやっぱり信仰も深まっていったわけですね。
それがね、主人がやっぱり嫌うんです、聖書を読んでるとね。そして朝早くみんな聖書を読んでると、その聖霊が与えられたっていうのを灯火やら通して、それを見て、私聖霊を与えられ欲しくて欲しくて、夜中の2時に起きてお祈りしたり聖書を読んでたら、主人が起きてパーッと戸を閉めて怒ってね。だから聖書ももう読めないの、いつも引き出しに入れておいたね。そしてもうだんだんともう主人も分かってきて、ある日電気直さの電気屋さんが来て、そしてうちの部屋をこう電気を直してくれてね、お宅には誰がクリスチャンかって、私はそこに聖書があるのを見たって言うんですね。そしたら主人が私さ、こう言った、はあ、嬉しい、私がクリスチャンだって認めてくれて。
でもじっとご主人はね、翔子さんを見ていらしたんですね。
はい、そうですね。
で、本物が分かったんですよ。
だから子供は6人おりますけれど、みんな洗礼を受けて、ね、それでそれぞれとこの教会にお世話になっています。はい、
お恵みですね。
はい、それだけが私の宝です。子供ね、そのイエス様をね教えた、はい。
お孫さんは、
孫5人おります。
あ、そうですか。
はい、もう15歳一番上の。
うわそうですか。はい、それじゃあねえ、宝物がどんどん増えてますね。いやね、本当に家族が救われるっていうのは、お母様の信仰によるところが多いし、母親の祈りっていうのは、神様本当に聞いてくださると思うんですよ。
はい、そうです。私も何かで読んだのに、母親の祈りはダイナマイトよりも強いっていうのを読んで、もうそれをいつも信じて祈っています。はい。
子供さんたちが母親の祈りに育てられております、なります、翔子さんの家族です。どうもありがとうございました。ますます神様の祝福が豊かに注がれるように、私たちアンデスの声から毎日お祈りしてますね。
はい、ありがとうございました。
人生の海の嵐に、聖歌の472番、藤田みどりさんの歌でお送りいたしました。ブラジルでお会いした成増祥子さん、リンス市にずっと住んでいらして2代目のリスナーでいらしたわけですね。
そうですね。そして成増祥子さんのご長男の方にはクルティーバの教会でお会いしました。
ロベルト君、
はい、
立派な体をしていらっしゃいまして、そして技術関係の勉強をしていらっしゃるんですね。コンピューターサイエンティストとして将来が期待されております。成増さんもそういう人生海の嵐の中を通ってこられましたけれど、子供さんたちが本当に母の祈りに応えられて立派に成長なさいました。南米ふれあいの旅、今日は成増祥子さんをご紹介いたしました。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。